日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト。ご案内役の黒田治です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年9月に放送した日本長寿企業の番外編、番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、1590年創業、420年の歴史を刻む日本橋のうちわ、扇子、和雑貨を製造販売している老舗企業、株式会社イバセンです。お話をお伺いしたのは14代当主、吉田信夫社長。今回のテーマは、扇子の魅力についてです。日本長寿企業、
扇子の魅力をお伺いしていきたいんですが、はいはい、まずはですね、その扇子とうちわ、はい、それぞれの歴史というのを教えていただけますか。
はいはい、まずですね、皆さん大体多くの方分かんないの、扇子は日本で発明されたものなんですよ。よく中国とかね、スペインから来たって言われるんですけども、実は扇子というのは日本で発明されたもの。じゃあその原型は何かと言いますと、実はうちわなんですね。でうちわが朝鮮半島から、入ってきて、これを日本人が扇子にしたという歴史があります。じゃあその当時のうちわがどういうもんかというと、高松学校墳のね、西の壁面に壁画が書いてありますけど、3人の女性が写ってるんですけどもね、その人の一番左の女性が持っているのがうちわなんです。
あ、今ここにあるやつ
だ。そうです、そうそう、これは西壁女子群像、西壁女子群像って、高松学校墳の壁画なんですけどね、この左の端の女性が持っているのがこれうちわなんです。これが朝鮮半島から入ってきたんですね。でこれは高貴な人たちがその大衆の視線から顔を隠したり、はい、いわゆる UV カットしたりね、日焼けしないようにということで、あるいはその今ここに高貴な人がいますよって、いわゆるアクセサリーなんですよ、うちわというのは。その夏は本音でも問題ない。これは木でできてますから、重くてね、
木でできてるんですか。
木でできてるんですよ、うん、でこれをその日本人がちょっとこれ重くて長くて持ち運びに不便だってんで、これをこうスライスしたのがセンス。だからうちわが朝鮮半島から入ってきて、それを、まあ、日本人でこう何でも縮めるの好きでしょ。それがうちわとセンスの歴史。ただそのうちわはうちわでずっと残るわけですよ、うん、で今もちろん夏使ううちわもあるんですけども、うちわの一番の使い方で残っているのは相撲の軍配、あれがうちわのオリジナルの使い方。
なるほど、
うんうん、
あ、そうやって見ると相撲も面白いですね。
そうそうそう、軍配うちわといううちわの種類。
へえ、うん、でこれ高松学校墳のね、うん、これは7世紀末から8世紀初頭って書いてありますけど、そうそうそう、時期的には大体その扇子とうちわってのはいつぐらいのことなんですか。
まあ、うちわがいつ発明されたか、これは朝鮮半島新羅とかあそこら辺の国で発明されたんでしょうけど、でそれがまあ入ってきた。でですから今奈良の都が1300年になってきてますけども、まあ、ちょうどあの頃じゃないですかね、扇子を作り始めたのはね、日本が。はい、はい、今の言うヒオウギですよね、こうヒノキのスライスして。
で御社で言いますと、その扇子とうちわで言いますと、どういう形のこう関係になっていくんでしょうか。
で、うちはですね、紙と竹をね飽きなっていたんで、それを使ってうちわをね、で、まあ、確かにその江戸時代はやっぱうちわも、宮中で使うもん、あるいは公家さんが使うもん、ところが、まあ、江戸っていうのは、まあ、大衆文化、大衆消費の文化ですから、あれをじゃあ庶民が使おうじゃないかっていう、まあ、そういう需要になったんでしょう。で紙と竹を使ってうちわを始めたと。ですからその公家さんたちが使う高級品を一般庶民が使える安いものを作ったというのは当社の創業の発端。はい、
で発端がうちわですね。
それそれです。
その後が、
その後ですね、結局、まあ、うちわというのは、まあ、この持ち運びがちょっと不便で、やはり当時はやっぱ扇子というのがありましたけども、扇子もやっぱ将軍とかね、お公家さんが使うアクセサリーですから、なかなか庶民が使えなかった、科学的にも。でもやはり、江戸もね、だんだんこう経済が活性化してくる中で、やはりあの人たちが使ってるね、公家さんたちが使ってる扇を使ってみようということで、江戸扇っていうのがありますけども、安く簡単にできるようになった。それをやはり当社は採用して売り始めた。 それをしていくうちにやはり夏の商品になっちゃうわけですよね。うん、仰ぐものになっちゃった。
あ、じゃあ最初はアクセサリー的
な。アクセサリー、そうそう。センスとか宇宙体の高貴な人が持つアクセサリーなんですよ。
そうすると当時はもう庶民が最初にそのセンスなんか持った時にはこれちょっと憧れの商品。
そうそう、そうでしょうね、多分ね。だ今どっかのセレブが使うものはさ、一般の人が使えるような感じで感激して使ってたんじゃないでしょうかね。当初はね。
またちょっと今とはこうなんかイメージが違うという か、
違いますね、
用途も違うんですね。
そうそうそう。
でせっかくあのこうやってお伺いしましたので、我々そのなんとなくですね、うん、センスって使ってるんですけども、うん、正式にはどういう時に使うものなのか、ちょっと改めて教えていただいてもいいですか。
そうですね、まあ、あの先ほども申し上げました通り、その夏の使うものではありませんから、大体あの慶事、喜び事ね、例えば今でいう結婚式とか、あるいは成人式とか、そういう時にまあ扇を送る。ですからこの要からこう末広がりで、この発展として使うわけですよ。それからあともう一つはあのお茶の時ね、自分の前にこう置きますよね。あれはそのへりくだった意味、この扇からこっちはへりくだり、扇から向こうはお客様という感じ、その境を表すのが扇なんですね。
へえ、うん、そんな意味があるんですか。
そう、踊りの時とか姉妹の扇とかお茶の扇ってみんなそういう意味がある。だから別に夏こうやってるだけじゃないんですよ。
あれ線引きなんですか。
線引きですね。
はあ、
境を表す、へりくだって自分の世界とお相手の世界の境を表すのが扇なんですよ。
意味があるというか奥が深いです
ね。奥深いですよね、扇はね。
いいその、まあ、センスの条件というのは、
そうですね、やはりあのセンスの地紙って言って線面がありますね。その中に骨が入ってますけど、骨がその上の方まで入っている、それがまあいい扇。それからまあ上から見てね、掘った時のセンスを上から見て左右対称かどうかというのもいい扇です。
うん、吉田社長が考えるあのセンスの魅力っていうのは、うん、どんなところですか。
そうですね、今言った通りその日本の文化があって、実はあの今バレンタインってチョコレート送るんじゃないですか。昔は扇を送ってたわけ、1200年ぐらい前は。だからそうですね、女性がね、あの例えば宮中でさ、素敵な男性がいるとするでしょ、扇に書くわけですよ、歌を。
恋文。
恋文、
はい、
うん。男じゃないです、女が書くんですよ。
はいはい、
で、そこに書いて、閉じてこうやって渡すわけですよ、すれ違うとき。
見えないように。
見えないように。で、今度はホワイトデーがあるわけ、
はい。
男がですね、今度は変化をするわけ。歌を返したね。
はい、
だから、その、まあ、あのそれは歌で表現しますからね、どういう表現してるか私分かりませんけども、好きだ、惚れた、あるいは、私には他に女性がいるから諦めてねっていう歌を書くわけ で最後まですれ違う時にお渡しする。だからチョコレートなんてもじゃない、扇の文化があるわけ、日本には。
ちょっとこう手紙的な意味もあって、
そうそう、手紙の、で閉じちゃうから分からない。でもらった人はこうやってさ、
胸に隠して
誰も見られない。で夜ひっそり変化をするわけですよ。
うわちょっとロマンがありますね。
ロマンが、日本はロマンがある。
まあ、センスに歴史あり。
そうそうそうそう
ですね。あのセンスっていうのはそもそもちょっと基本的なことなんですけど、どうやって作るんですか。
これはね、あの非常に難しいんですね。実はこの扇の紙というのはね、3枚合わせになってる。あの表と裏に紙があって、真ん中に薄い紙が引いてあるんですよ。それをこの紙を折るときに、その3枚の紙に穴が開くんですね、一瞬。そこに竹を通すんですよ。これ貼ってるわけじゃなくて紙に竹を差し込む、でこれよく張ってるって言われるんだけども、刺すんですから、骨は。
相当技術がいる。
技術がいますよ。それはもう職人さん10年ぐらい修行しないとできない。扇って
10年。
うん、それもあれですよ、小学生ぐらいからやらないと手さばきが、職人さんと同じですよね。
これ全て手作りなんですか。
全て手作り。今もう
機械化できない。
機械化できない。
なんでですか。
刺すのできないじゃん。刺すのができないし、で機械化したって別にね、その大量生産したってメリットもあんまりないし、大宮随時の自体がね、そういうこと。
日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は日本橋にありますうちはセンス和雑貨を製造販売している老舗企業、株式会社イバセンパート2をお届けしました。 JFN 系全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は情熱パーソナリティの黒田治でした。